はい、というわけで、イケイケどんどんの後半でございます。はい、というわけで、今日も私、飲み物がですね、バブル期の5ミニを、意識して、ローソンストア100で売ってるファイバー7500っていう、明らかなパチモンドリンクを飲んでるんですけども、ね、くにちゃん人気、山田邦子すごかったっていう、そんな時代ですけども、バブルあるある、入れ
あれ
ま
で
し
す
た
か？
か？
いいですか？
お願いします。はい。
近所に
近所に。
ミラクっていうラーメン屋があるんです。
ほう、ミラク。
ミラクってラーメン屋があったんです。
ええー、
普通ラーメン屋だったんですよ。
はい。
で、なんかもともとちょっと土地を持ってたっぽくて、
ほう。
全然子供心分かんないけど、
はい。
なんかラーメン屋もろくにやらないで、
はい。
土地を右から左へ転がしてたら、そこの親父が。
土地転がし。
どうやら
は
ね。
いはいはいはい。
で、詳しく分かんないよ。
はい。
でもなんか物としてクルーザーを買ったらしいんだ
クルーザー。はい。
よ。うん。
来ましたね。はい。
彼女が水着着替えたらで、
はいはいはい。
谷啓と
谷啓のね。
織田裕二が乗ってたやつ、あれあれ。
夢を探しに
そう
行くた
そう
めの、
そう。
はい。俺たちの船、キャプテンオーザーシップ、
で、乗
谷啓。
せ
は
て
い。
はもらわなかったけ
はい
ど、
はい。
ちらっと見たことはある
クルーザーを、
の。うん。
ほう。
すげえなと思ってたの。
はいはいはい。
なんでラーメン屋の味がクルーザー買ってんだと思ってた
いや、
の。
意味わかんないですよね。はい。
今思うと多分そういうことでしょ？
土地転がしってバブルの象徴ですからね。土地を安く買って、ちょっと置いといて
で、
売ると
うん。っ
何倍に跳ね上がってるってい
てい うやつでしょ？
う。っていうことですよね。
でも、そのおじさん、
はい。
いなくなっちゃったん
それは死んだんじゃなくて蒸発ってい
だ
う、
よ いや、わかんない。俺は詳しいことはわかんないけ
シュ
ど、
ワって煙のように消えたんですか？
うん、なんかその乱世がバブルが弾けたみたいなことを言ってるったタイミングぐらいでミラクに行くと、その親父自体がいなくなってたの。いなかったことになって、おばさんがラーメン作ってるから、あれ？
ああ、ああ
れ？と思ってて、
れ？はい。
それら合ってないね。
うわ、消されたのかな。
うん、それがバブルかな、もしかしたら。
あのようにおじさんも
弾けちゃったんだ
弾
ろう
けちゃったんです
な。
ね。
うん。
いや、恐ろしいな。いや、あんま景気が良すぎるっちゅうのもね、あれですよね。うん。
景気がいいことは悪いことじゃないでし
いい
ょ
には越したことないですけど、
う。
いや、なんか、もうなんかいい時って、それが終わりが来るっていうことを考えないじゃないですか。
まあね。
ね、集団心理として。
新庄君、じゃあ仮にさ、明日1万円、あ、じゃあ1億円もらえるとしたら何に使う？
あ、1億円か。
何に使ってもいいの？
何に使ってもいいんですか？
うい
や、投資信託に投資し
ん。
ます
う
ね。
わー、うぜえ。うぜえ。
ああ、使わないで
ブラ
すね。
ジルの銀行とかに貯金するやつね。
安全な方式を使って、FX とかじゃなくて、銀行持ってて、これちょっと10年後のためになんか使いたいですね。はい。
芸人でしょ？
芸人。はい。芸人っていう
芸
か、
人は
ま
宵越しの金を持っちゃダメでし
あ、
ょ？
1億円をパッと使う方法をまず思いつかないですもんね。1億って、
ね
まあでもまあ借金をとりあえず返
え。
済して
うん。
からの話ですけど、
借金完済ってだってそ
借
んな
金
大
返
してあ
済
るじゃない
して、大
で
し
す。
た
1
よ、
億
もう
仮に
全
し
然
て
1
も。
億あったら全然ね、お釣りが100倍ぐらい来ますもんね。
うん。
その具体的なあれはちょっと置いといて、置いとくとして。いや、そんなもんですよ。え、ジャマさん1億あったらどうするんですか？
そのまま
うん。
定期預金か
ほ
な。
らー、似たり寄ったりじゃないですか。
使い道がないもんだって。
別にね、競走馬1頭買ってさらに増やすみたいな、そういうのも
ああ、
ない
そういう
し、
の嫌い。
そういう別にね、
そういうの嫌い。
いや、あれでしょ、だから、彼女が水着に着替えたら方式で言うと、その1億円を元手に、1億円で、1億円の、クルーザーを買って、で、さらに次、100億円探しに行くみたいな、そういう話でしょ。
ああ、そういうの嫌い。
そういうの嫌い。足
そ
元見えてない。
ういうの、うん、見えてない、ダメダメ。
ダ
そういうの
メ
絶対
です
どっ
ね。
かで爆
ダメ
発
ダ
する
メ。
から。
ダメダメ。だって1億円ね、この世代に残したら別にもう俺生まれてきた意味あるもんなって思っちゃう。思っちゃう。あとはもう遊んでよ。ていうか1億で遊んで暮らせないですもん、別に。
そうだよね、結果
結
的に
果
多
的
分
に。
ね。
結果的には。
今だって銀行預けても多分、利子
うん。
だけで食っていけないもん
利
ね。
子だけで相当低いですよ、これ。0.00ね。バブル期ならまだしも。ということで。家とか買ってもなーって感じですよ、1億で頑張って。
それはでもやっぱ男性の意見だからあれだけ
ああ、
ど、
そっか。
女性の意見聞いてみ
女
る？
性の意見も聞いてみたいですね。
どうなんですか？
どうなんですか、
うち
1
のち
億
ょっ
なん
とエースアシスタントの
て。エース。はい。
カオリーヌから1
香り
億
の、
明日
は
も
い。
らったとしたら何使ってもいいんです。
切実。
引っ越したいって
引っ
なんかすげえ
越したい。
切実じゃん。なんかこう
1億で、
リアリティ半端ないもん。
1億でどこ引っ越す
その1億に見合ったところに引っ越すんじゃなくて、とりあえず引っ越したいでしょ？ やばいやつだそれ。かなり心に深い傷を追い詰められてる ね。
とりあえず引っ越したい。
でもとにかくバブルですよ、バブル。
バブルね。
新庄さん、この映画の一番良かったところはどこですか、一番のおすすめシーンは。
一番のおすすめシーンですか。
はい。
いやー、なんかやっぱね、あの終盤大乱闘からのあの下部でガラスガシャーンって突き
破る、ね、アクションシーンね、アクションシーン。
はい、
はい、よかった。
金に物を言わせやってみました
か。よかったよかった、あそこはよかった。
あれないとやっぱバブル感は ね、
カブで窓ガラス突き破るとはバブル感か
っていうのはまたいやバブル感じゃないです
か、ま、バブル感かっていうのはまたあるけど、
いやだって波のテンションじゃ作れないですよあれ。カブでガラス突き破るって。
いやラストシーンは俺個人的に好きだったよ。
いやラストのね、あのめでたし感すごいですよ、うん、よかったね感、
うん、
あれだけいろいろ過去であのいろいろやらかしておいて、うん、最後ちゃんと収束するっていうのはね、うん、よかったですよ。なんかね、あの誰かがひどい夢見るみたいな、そんじゃなくて、
ああよかった、
うん、
よかった。
あれなんか途中であの大学生の卒業パーティーかなんかでビンゴで200万円もらうじゃないですか、うん、あれをちゃんと最後あのお母さんのにね、あの
元々の借金、
ね、過去のそうお母さんにあの振り込んであげるみたいなね、
うん、
あれの流れもいいですよね、
うん、ベタベタだった
けど、ね、ベタベタですけど、うん
うん、いやいいな。
ほいちょいほいちょいのラストって毎回なんかねあるじゃないですか、法則みたいなのが。
どんな法則だったか教えてよ。だから
いやいやいやいや、
どういう法則だろう。
あのラストにキスシーンがあるないとか、
だから最後がちゃんと大断言で終わって
る
ん
だ。大断言で終わってる
ん
ですけど、
うんうん、よかった。
いや今回そういうんじゃない、そういうなんかあのラブコメ感ではなく、ちゃんとなんかちゃんと落としてきたのはいいなって思いましたね。
うん、そうだね、レインボーブリッジ乗って、
レインボー
ブリッジに乗って、でプシューって車走ってる時に、
はいはい、あのレインボーブリッジ3本ぐらい
あの、そう帰ってきた広末が言うんだよね、うん、あれ、はい、何これっつった
ら、はい、
3本作っちゃったみたいな、
今日あの渋滞がひでえで作らせたんだよ、
そ
う
そ
う
そうって言って、それでカメラが引いてって、
引いてって、
でレインボーブリッジが3本あって、
はい、
でなんか東京ドームみたいなの3つぐらいあってみたいな、
はい、
なんかああいうの夢があるよね、
ね、メガロポリスになってみたいなね。
非常にいいです、非常にいいです、
いいですね。
いや、 やっぱこれやっぱ2番目に面白いわ、はい、今年見た中で、
今年見た中 で、
うん、
で最後にその引きの絵の中であの愛憎ミュー、あのね君の瞳に恋してるの英語版、あの東京ミルクホールのカーテンコールでもおなじみ、
あの曲も良かったんだよな、やっぱかかってる曲もね、
曲もね、曲も絶妙でしたね、
全部良かった、
うん、なんかあの当時のねあの MC ハマーだったりとか、
あ MC ハマーだったりとかあのリンドバーグとかね、
リンドバーグもテレビから流れて
る、流れてた、
うん、ありましたね、
よかった。
いやあとあの CM とかも鉄骨飲料の CM が流れて
くるの、長いの入れるのがうまいよな。でも
和紙おいさこをね、
いやこれなんでこのシリーズもうやんないの、10年
いややってほしいですね、またね、これね、10年経て
絶対見に行くもん。
うん、いや面白いもん、うん、まだまだ作れると思いますけどね。
本当でもなんでどうでもいい映画が映画館でやってちゃんとした映画がこう続編が作られないのが不思議でしょうがないよね。
ホイチョイ映画、
うん、
いいっすよこれね。あでも脚本これ最後、今まで一色さんっていう、
はい、
一色信之さんっていう方だったのが、はい、君塚良一さん、
あ
はい、
それこそ
踊る大捜査線の、
はいはいはい、
に変わったのがちょっとまああれですね。
まあでも今までのあれじゃない、ちゃんといいところを、うん、
一応ね
引き取った上でちゃんとやってるから、うん、全然問題ないと思いますよ。
一応この時代なりに2007年に受けるものになったということで、うんうん、よかったかなって感じです
けど、
はい、はい、どうですか。なんか六本木でセンター分け2ブロックの人があのチラシ配ってるみたいなあったじゃないですか。
あったあったあった
あの三井久志の中学時代みたいなやつが、うん、当時あの髪型流行ってましたね。いっぱいいましたよ ね、
なんかね、ああでもね、
はい、
流行ってたかもしんない。
ああいうやついましたよ、
ね、いたいた、
はい、
なんかパイセンがあんな髪型してた気がする、は
い、あの森高の CM のジンジンジン、そうだとジンで煙るじみたいな CM のあのジュースとジンで一般人みたいな国に出てくる一般人、あんな感じでしたね。一般人じゃねえ
し、そんな細かいところまで覚えてねえ、
今見たら全然一般人じゃねえみたいな、すごいネタみたいなやつ、当時があれが一般人だったっていう。
そうで、でもこういうさ、ボディコンとか着てる人、俺、今まで生きてきて、1回だけ見たんだよな、鎌倉の駅で。
あ、本当ですか、
うん、
なんかこういう髪型の人いましたよ、うち の, あの おばちゃんとか、こんなんでしたね、前髪こう立ち上げて、
うんうん、ああ、でも、
ワンレン、
うちのいとこの飾りちゃんもこんな髪型だった、横浜の高島に勤め
て、ね、うちの母親、ソバージュでした。
ソバージュっていう単語はいいよね、ソバージュ。
ソバージュ。
ソバージュね。
眉毛太いやつね。
そう、
眉毛太くして。でも眉毛太いのって、あの劇中で広瀬に眉毛太って突っ込まれてますけど、今一周回って
な、逆に今眉でもね、
眉毛太い文化じゃないですか。一周回ってナウイなと思って。
でも、
はい、
この前の新宿駅前を徘徊してる時に、
はいはい、
徘徊してる時に、
はい、
なんかよくよく見たんだけど、
はいはい、
太すぎる人が多い、
眉毛が。
うん。
ああ。
本当に平野ノラみたいになっちゃってるから、
はい、
なんかもうバランス分かんなくなっちゃってんだよね。平野ノラじゃねえ、あのイッテ Q のさ、
イッテ Q のあれでしょ、
そう、
イモトでしょ、
イモトみたいになっちゃってて、なんかもう逆にもう訳分かんなくなっちゃってるじゃんみたいに、
うん、
今なってる。
あ、
まあ、すごいおしゃれそうな格好してんだけど、眉毛太すぎ打ちみたいな感じ、
眉毛太すぎ打ち、はい
はい、
はい、
こんな感じかな。
だからまあね、当時だとそうバブルがネタになってたものが、今10年経って、公開から10年経って見てみると、逆にまたちょっとね、時代背景が変わってきてる部分もあるんで、
はい、
面白いなっていう部分も出てくるということですね。
はい、
うん、森口さんね、
森口さん何も変わんないよね。
森口さん変わんないですね、今見てもあれ。なんか山田邦子とか出てこなかったですね。
国が何かあったんだろう、
なんかあ
った、うん、出れない理由があった。だからラモスは出てるけど武田出てなかった、それも多分出れない理由があったんだろうなっていう。
それ理由、ああもうね、武田さん
な
ん
か、ね、武田呼んだって別にギャラなんか二足三問だよ、今もそうだろうけど、前園とか出てもおかしくねえんだろ。前園はちょっと、
前園さんもキャラ変わっちゃってね、今ね、いろいろ東京 MX で番組出たりとかしてますけど、うん、
非常に良かったです
わ、非常に良かったですね、うん。だからね、皆さんもね、バブル時代の思い出等々ありましたらね、うん、教えていただけるとね、またいろいろはかどりますけどって感じですけど、はい、どうすか。
なんでさっきからだ、なんでなんか奥歯に物の詰まった言い方でなんか振ってくるのよ。
ホイチョイ映画面白いなってことで、
はい、
はい、こんな感じでよろしいですか。
はい、大丈夫ですよ、
はい、
全然、
はい、というわけでありがとうございました、
はい、
というわけで告知、
はい、
はい、東京ミルクホールのトークイベント月1でやってます、世界痛快伝説ミルクブレイク、第3夜、あ、ギリギリですかね、明日になるんですけど、5月の23日火曜 日、
はい、
はい、京王井の頭線池の上バーガリガリで19時15分から開始でございます。一応ね、あの予約をしていただきたいんですけれども、一応もう明日なんで、全然予約なしで突然来ていただいても
、
なんとかなりますんで、はい、はい、1500円でドリンク別となっておりますんで、
はい、
はい、皆様お誘い合わせの上来ていただけると幸いです、
はい、
あとですね、次の回第4回がですね、6月の5日月曜日で、ちょっとね、あの間隔が狭くて2週間ぐらいしかないので、はい、そちらもちょっと、もしね、はい、明日の23日のやつ来れないという方は、そちらもご検討していただきたいと思います、はい。ちなみに23日は、茶色いプリンの、杉田黒さんゲスト、はい、はい。そして、6月5日はですね、エコダノガールズ主催の山崎、洋平さんをですね、
はい、
はい、ゲストにお招きしてやらせていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、
うん、
東京ミルクホール第21回本公演、カスカビアングラフィティ、カスカベ青春競争曲ということでですね、やります。9月に公演させていただきます、こちら正式タイトルが一応決まりました。はい、で、2017年9月13日水曜日から18日月曜日祝日までです。場所はスペース早稲田という小劇場でありまして、7月の6日にチケット発売になりますので、またそちらですね、情報をお待ちいただければと思います。
はい、
はい、
ついにね、
ついに
稽古もスタートしまして、
稽古もスタートしまして、はい、はい、
歴戦の勇者たちが集ってます
よ。歴戦の勇者たちやら、あとね、若手 の、 あの、はい、昭和生まれのおじさんたちと平成生まれのね、
若手の子たちと、
子たちとのマッチアップになりますので、ね、はいはい、もう総勢16名ですか、うん、今回ね、今までで一番多いのかな、前回15人で結構多いなと思ったんですけど、
多分最多出演人数ですね、は
い、最多出演人数に対して、はい、最も小さい劇場で、まあ、やるっていう、
今までで一番人数出てるのに、今まで一番小さい劇
場で、今まで一番ぎゅうぎゅうの芝居になると思います、ね、このぎゅうぎゅうの中、何ができるかっていうね、
16人立てんのかっていう、そもそもね、あそこにね、
ねきっと大乱闘しますよ、はい、この中でね。なんで、いろいろとお楽しみにということで、予定開けといてください。
はい、
はい、はい、ちゃんまさんの方からは何かあります、
うん、とですね、あれ、はい、特にないです。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ、お便りをいただいてますので、はい、ご感想をご紹介していきたいと思います。はい、はい、メールでいただいてますね、はい、ペンネームザボさん、ありがとうございます。
はい、
某野球ポッドキャストから流れてきました。
ほう、
はい、野球教の歌、僕も大好きな作品です。地持ちの捕手、虎谷とか、阪神で活躍するゴリラの話とか、メッツキラー、力道現場とか、面白いエピソードはまだまだたくさんあり、第2回を期待しちゃいます。また、里中真知子先生の話も出てましたね。ドカベンのエース、里中悟は、里中真知子先生のマンとコを取って名付けたっていうエピソード、どっかで聞いた覚えがあります。今後も聞きます。頑張ってください。賢いということで。
なんか今言い方にすごいなんか語弊があったよ、
ね。そうだ、里中悟の名前、里中真知子先生から取ったっていう話、僕も聞いたことありました。あ、マンとね。こう取ってね。
ああ、なるほどね。
それが悟る。で
もそれはな、そのエピソードはなんか聞いたことある。
ああ、マンとこう取ってですね。ああ、はい、そのなんか悟る男の子ですからね。っていうことで、お分かりいただけただろうか。
非常に分かりやすい。
いや、非常に分かりやすい。マンとこう取ってね。いや、なるほどね。はい。野球教の歌、この後も読まれました？あと、また。ね、全巻買ってもらったじゃないですか。
3巻まではね。
3巻までは、ああ、はい、じゃあ、地持ちのキャッチャー、虎谷とか。
まあ、そこまでは行った。
出てきますね。はい、ベンチでね、イボジノを手術するんですよね。
うん、そう。3巻までは行ったけど、4巻からはまだね、高いね、山がね。
ああ、山が高いですね。はい、あ、じゃあ、里中真知子先生のエピソードとか行ってないですね。
まだ、まだ行けてない。
まだ行けてない。
まだ行けてないね。
阪神で活躍するゴリラの話とかありましたね。
それはありました。
ゴリ。
はい、
ゴリってゴリラっぽい選手が出てくるじゃなくて、
ゴリラそのもの
が本当のゴリラが野球に出てくる。
NPB ではダメだろっつって大リーグ行ったらすげえ活躍する。
大リーグ行ってすげえ活躍する。
もう意味が分かんない。
ね、村山実がね、阪神の監督のね、いや、このこいつほんまにすごいやつなんですっつって、いや、もう人間とかどうでもええやないですかって人間じゃないやつプロ野球できるわけないだろバカ野郎っつって、
そ
う怒られて、
全く正論だよそれ。
すまんなゴリっつって大リーグ行かして、で大リーグで大活躍して、
大活躍するけど寂しいから勝っちゃうんだよな。
ちょっとホームシックになっちゃったね。勝ってきちゃうんですよね。体調崩しちゃって、
そうそうそうそう、
であのゴリラのスーツとか着せられて、
そうそうそう、
あれだから今でいうキングコングですよね、いわゆるね。キングコングを島から連れ出して街で都会で見せ物にしようとしたら、なんかやっぱね、病んじゃってマジソンスクエアガーデンから起こして死ぬみたいな、そういう、
そういうことなのか。
そういう水島新司なりの、
そういうことが、絶対水島新司さんがキングコング見たんだな。
いや、見てるでしょ、
これ。見て思いついたんじゃなくて、
キングコングわしならこうする
っていうやつだ。
とりあえず野球させるっていう、
そういうことか
っていうことだと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、こちらもお便りいただいてます。はい、
はい、
ちゃんまつさん、新庄さん、はじめまして。鹿児島のミルクネームマーティン23と申します。いつも楽しく拝聴させていただいてます、はい、1年半ほど前に偶然東京ミルク放送局を見つけ、
はい、
俺たちの加納京子会を聞いたのですが、
あ、
お二人の笑いのセンスや趣味に共感する点が多く、お二人の滑舌の良さもあり、とても聞きやすくドハマりしてしまいました、
はい、
以降過去回も全て拝聴し、1回たりとも面白くない回がないです、友人にも絶対面白いからと勧めたところ、彼もハマって毎週聞いているみたいです。
ありがとうございます。
はい、いつかミルクホールの公演も友人と見に行こうと思っています、新庄さんが食いつないでいけるように後日何か鹿児島の何かを送り出すよう
お
伝えください。
おお、じゃあありがとうございますっていう、ありがとうございます、
最後にリクエストとして、クジャク王、バスタード、前田明、刑事物語とほとんど共通点はありませんが、いかがでしょうか。乱筆長文になりますが、メールさせていきます。
あ、でもありがとうございます、わざわざ鹿児島から。
はい、ありがとうございます。いやー、俺たちの加納京子。
加納京子ね。
加納京子会、正直ちょっとね、僕個人的にも先月ながら申し上げさせていただきますと、
はい、
一番面白かった回だと思います。
まあ、あれは見つけた感じあったもんな、俺。
いや、あれ、
あの本を見つけた時に勝ったと思ったもんな。
うん、
この試合勝ったと思
った。いや、もともとは長谷川さんプレゼン会だったんですよね。確かね。
あ、そうだそうだそうだ。
ね、男はサンゴで操れるっていう。
カオリーヌの 香りのこれどうですかで、これ自体は全然ダメじゃないけど、はい、あ、これ抱き合わせで可能曲いけるなと思った。
踏み台にする
っていう。いや、あれはあれでよかった
んですよ。いや、あれ、僕、撮ってる時特に普通に白跡撮ってましたけど、後から聞き返して、やばいな、これ、と思って。うん、なんか、なんかね、本当に申し訳ないですけど、ちょっと手前味噌ですけど、あと、我々の会話のですね、ドライブ感がマックスに達す、何かもう手の届かないところに到達しているっていう、だからあれですよ、無人島キネマ の牛田智之さんも、
はいはい、
なんか初めの方にね、あ、ありがとうございますみたいな言ったら、加納京子会とか好きです。
おかしいもんね、だって、加納京子を特集する人なんかいないもんね。
映画ポッドキャストですよ。
映画ポッドキャストなのに、加納京子ってな。で、こっから始まって、ホイチョイに行ってるから、
そうだそうだ、
全部つながってるんだ、やっぱり。
そうですね、あ、そうだそうだ、ホイチョイ会で、そうだ、
その、もともと加納京子って映画出てるらしいぜっていう。
加納美香さん。
加納美香か。
美香さんが、彼女が水着に着替えたら出てるっていう話から。
それで、
じゃあやってみましょうみたいな。
それが今日につながってる。
ああ、つながった。
ありがとうございます。
素晴らしい、ありがとうございます。
これからも聞いていただけると大変助かりますので。
そうですね、リクエストもちょっとね、
はい、リクエストなんだって。
あ、クジャク王とバスタードと前田明と刑事物語。
クジャク王はいけるかな。バスタード終わってないでしょ。
バスタード終わってないですし、これもファイブスターストーリーズ。
前田明プロレスでしょ。
前田明もまあいろいろ話すことはありますけどね。あと刑事物語、武田鉄矢。
刑事物語は全然見てない。
あ、俺もちょっとこれね、見ないとなと思ってたんです。
うん、
はい、なのでまたちょっと
見せていただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きまして、ツイッターからいただいております。はい、はい、埼玉の大沢さん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、バンドリ拝見しました。
あ、はいはい。
はい、ありがとうございます。あ、ね、正直なところバンドリは2話までしか見ていませんでした。今回の配信を聞いて、これは最後まで見ないと2期が始まった時に波に乗り遅れてしまうと思い、番組を後追いする決意をし、取り急ぎアプリをダウンロードしました。帰宅後に録画を確認したいと思います。ということで、この後もですね、いろいろと続けていただいているので、うん、もうまとめてご紹介させていきます。うん、はい、バンドリ、昨日ダウンロードしたバンドリアプリをやってみたところ、はい、初めの会話で驚愕しました。立ち絵がぬるぬる動いている。今時のゲームは棒出しに口まくじゃないんですね。まさにこいつ動くぞでした。
言ったじゃんだよ、そういうふうに。で、言ったじゃん。
で、やっぱりね、話に聞くのと実際見るの
と違うってことね。
違うっていう。だから、まあ、立ち絵がぬるぬる動くこと自体はときメモ3でもあったんですけど、そのぬるぬる感の滑らかさたるや、2D をね、3D のように動かすっていう。ときメモの時は 3D の CG をアニメっぽい絵柄に引き算するっていうあれだったのが。うん、ね、アニメがちゃんと動いてるっていうところであれですね。はい、次は同じ方です。バンドリ視聴しました。
はい
はい、残念ながら9話からしか残ってなくて、でもミルク放送局で流れを聞いてきたので楽しめました。
新宿のうんちくがあったからね。
1話から8話までのストーリー全部話しましたからね。
はい、
はい、もっと他のバンドの活躍も見たいなと思いました。奥さんの希望でぬいぐるみ用にギター作りましたということですね。なんと画像もいただいたんですけど、ゴッグのプラモにですね、富山かすみちゃんのランダムスター、
あー素晴らしい、
変態ギターをですね、作っていただいて、はい、ちゃんと僕が弾いてるようにですね、
やってくれたんですね。やってくれたんですけ
ど、すごいね、はい、すごいです
ね、すごい労力だよこれ。
これ労力、
ありがとうございます。もう
ちなみに奥さんのそのぬいぐるみ用に作ったってことなんですけど、奥さんのぬいぐるみはちょっと手が届かなかったそう
です。すいません、手が届かないってどういうこと？
ちょっとぬいぐるみの手とこのサイズ
が、ぬいぐるみのさ、手のサイズとかとは合わなかった。
ゴックにはジャスト、
ゴックにはジャスト。ああ、いいじゃない
ですか。だったみたいで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きましてですね、まだいけるかな。はい、まだ大丈夫ですね。はい、いきます。あ、同じく大沢さん、ありがとうございます。今日ネットで変わったアニメを見つけたのでリクエストしたいと思います。タイトル、宇宙黒騎士、韓国のアニメです。
はい、
言葉は分からず大して面白くもないのですか。
面白くねえじゃねえか。
某動画サイトで
面白くねえ、もういきなりおすすめすんだ
から。30分もあれば見られると思うので、はい、ぜひご鑑賞ください。サクッと終わると思いますので、はい、おっしゃる通りで、ちょっと面白いものを面白いもの、そういうコーナーじゃないって、だから前も言ったでしょ。そういうコーナーじゃない、そういう番組じゃない。
面白くないものを
面白いものをおすすめ
しないでもらいたいんですよ。だからそこ非常に重要なところですよ。
でも一応僕
ここまずいんだぜって言ってさ、紹介していかないでしょ、その食
べ物屋に。まずいって聞いたんですけど、食べてないので行って感想を教えてくださいみたいな、そういうね、うん、そういうコーナーで、そういう番組じゃないんであれなんですけど、一応僕宇宙黒騎士見ましたよ。
あ、面白くないと言われている宇宙黒騎士を見たんで、
はい、どういうもんかって言いますと、 韓国で作られたガンダムのパチモンです。
あ、そういうことなんだ。
あの、色違いのシャアとか出てくるん
ですよ。あー、ほんとだ、本当だ。
これが宇宙黒騎士です。
ああ、なるほどね。あ、そういうことね。
で、あのクジャク王のですね、あのキャラっぽいやつが
出てくる。ああ、本当だ。もう全部色違いじゃん。
マゼコですね。
全部色違いじゃん。ただの。
色違いだし、でもね、アフレコと
かね。これシャアだよな、これ
どう見たって。シャアです。どう見たってシャアですね。うん、これが宇宙黒騎士です。
これ怒られるやつでしょ、はい、これ。このやこれは。
でもね、ストーリーとか全然違うんですよ。
あ、それ全然違うんだ。
全然違って、普通にあのキシリアっぽいやつとあのビームサーベルみたいなやつで、
うん、
あの。普通にあの決闘したりとかしてるんですけど、本当にあの気の抜けたアフレコでいやっとって言ってる
あ、リアリティが薄い
っていうね。あと韓国語でなんかガタガタ喋ってる。
ああ
の確かにね、意味も分かんなくてね、面白さもよく分かんなかったんですけど、あのシリーズでいっぱいあるらしいんで。
あ、向こうではやっぱりこう、はい、向こうのガンダムとして有名なのかな、これは。
あのね、韓国ってある時期まですごいパクリ文化だったみたいですね。まあ今もそうなのかもしれないですけど、うん、あんまりちょっと言えないですけど、あのそもそもあの鉄コン V っていうロボットアニメがあって、うん、それがどうやらあの韓国で作られた国産アニメーション第1号みたいな、
うんうん、
国産ロボットアニメーション第1号かな、あの思いっきりマジンガー Z をパクってるんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、マジンガー Z のパクリデザインで、あの韓国の国技テコンドーを駆使して
た。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
はい、いまだにあの竹島領土問題とかでも作られあの使われてるキャラらしい
んですよ。はいはいはい。
そこから始まってるんで、基本的に多分この時期の、ちょっといつ頃なんですかね、これ、80年代、
70年。どれぐらい人気だったのかっていうのを知りたいよね。だから、これを見てた人は、韓国の。
どうなんすかね。でも、あの、思いっきり宇宙黒騎士、あの、
ウィキペディアの。そうか、ちょっと待って。
はい。あの、うち、機動戦士ガンダムからの 無断表作であるって書いてあるんで、思いっきりあの、はい、
91年だか何年、もうちょっと後ろかまで、
はい。はい、
外国の文化って入れちゃいけなかったんだよね。
あ、韓国、そういうのがあるんですか。
で、まんま多分ガンダムとかを流せないんだよ、
はい、あ、そのまま流せないから、もうパクったものを自分のところで作って、
オリジナルですよっていう手で、そうそうそうそう、面白いエッセンスだけ取り出して、
はい、
確かそれでね、パクリ文化って言われてるけど、なんかそこに悪意はないんだよ確か。
はあ、
そういう国の政策だから。
立ち悪いな
よかれと思ってこれ多分やってんだと思うよ。
はいはい、
よかれと思って。中国のなんかあのドラえもんのパクってんのとちょっと違うんだよ。
ああ、ありましたね、
うん、
はいはい、
あれは悪意はあるけど、
あれは悪意あるでしょ
多分ね、韓国って確かそんな話を聞いたことがある。
あ、そう、本当はそのままやりたいけど、うん、そのライセンスだったり国の政策であのそのままできないから、仕方なく
そう、それで
やりましたよ。
そうそう、それでいろいろ国内でも作れるようになって、はい、向こうから外国からのやつも、はい、映画とかも見れるようになって、は
い、なって、
それであれの韓流ブームが起きたの。
ああ、なるほどね。そう、日本にも
そう
そう、あの文化交流みたいな。
そうそうそうそうそう、
結婚部やばいっすねこれね。で、あとあとこれ、これも、
これって日本のアニメじゃないのこれ。
あ、このハイクオリティに。ちゃまさん、ハイクオリティに舌巻いてるじゃないですか。
うん、
ね、タツノコプロっぽいですもんね。ちょっと、マッハ555っぽい絵柄の。テコンブリ。でも、
これ、どう考えてもマジンガー Z じゃん、これ。
いや、どう考えても
似てるとかそういう次元じゃなくて、
マジンガー Z。丸パクリですね。
パクってんな、こいつら。
いや、パクってるって話から
なんです。ああ、そうか、そうか。
はい。なんで、まあ、
ダメだ、ダメだな。
こういうね、パクリも。上げて落とすみたいなね。はい。はい、じゃあちょっとね、続きまして別のメールもご紹介したいと思いますけど、はい、税肉王子さん、
はい、
ありがとうございます。くまみこ会、あ、
くまみこ会、くまみこ会、あ、
医療の現場での全工程云々の話がありましたが、俺が見たとあるケースだと、初期は否定も肯定もしない、過去どちらも特定の価値観の押し付けになりかねないらしい、で、ある程度落ち着いた段階で、で、これからどうしましょうかと医師と患者で議論するパターンだったということで、もうこのくまみこ会を僕ら何を話したか、
何を話したかもう全く覚えてない。
全く覚えてないんですが、まあちょっとね、後半 の最終回の展開でちょっとなんかあの、
あ、どうなんだっていう
こと、やべえ話になっちゃったっていう、
精
神崩壊を起こす、
そうね、それはあ
ったみたいなところで、まあちょっとね、精神病患者さんの接し方の問題として現代はこういうふうに変わってきてるみたいな話をした覚えはありますよね。
あ、それに対してのあれなんだ。 ありがとうございます。いや、そんな昔
のそんな過去の回を
わざわざ、僕らが何も覚えてないものをわざわざ聞いてもらってご意見いただきましてありがとうございます。もう本当に
ありがとうございます。だからあれですよね、だからあえてそのちょっとあの価値観をずれちゃった人に対して、あなたあの普通の価値観から逸脱してますよっていうのを突きつけるんじゃなくて、あの それでいいんだよっていう受け入れてあげるみたいな方策になってるみたいなね。
おめでとうみたいな
もんでしょ。おめでとう、
新次君おめでとうみたいな
もん。おめでとう、新次君おめでとうで、あ、僕はこれでいいんだって言って、あの自己完結みたいな。
あ、
だからその先が今度あって、僕はこれでいいんだってなってるから、じゃあこの価値観であのお願いしますみたいな風に、ま、周りも押し付けられてきちゃって我々困る。
そうだ、そうそう、性の喜ぶおじさんみたいになっちゃうもん、
ね、性の喜ぶおじさんみたいないやあれもちょっとね、悲しい事件でしたけど、
う
ん、はい、
ま
あ、
そういうみたいになっちゃうとまずいもんね、周りに迷惑かかっちゃうから、そのまま
だと。そういうことですよね。はい、そういうわけで、あ、なんか
宣言、それで何、はい、それで何、そのままだとどういうことなの。
そのままだと、あ、もうちょっとよくわかんないっすちょっと聞き直してみて、おのおの感想
をいただければ。覚えてないことをいろいろ言ってくれるけど、結局
ちょっとすいません、
わからないって、そもそもが覚えてないから覚えてない。
過去にはとらわれない方針なんで、ちょっとす
いません。
すいません。おのおの思ったことを感じていただければと思いますね。今ちょっとね、あのメールを、いただいたご意見を読み上げましたけれども、はい、おのおの聞いていただいた方で、
はい、
聞いていただき、そのくもみこかも聞いていただき、で、どう思われたかということを、おのおの感じていただければ幸いでございます。はい。はい、な感じですんで、一応あの戦国自衛隊の回の感想なんかもいただいてます。
はいはい、
ちょっと長くなっちゃうんですけどね、せっかくあのタイムトラベルのバブルエゴの話なんですけど、あの合わせて読んどきたいと思いますけども、同じ方ですね、
はい、
全日光さんです、戦国自衛隊回聞き返して改めて DVD を見てみると、
はい、
1549ってタイムパラドックスもので改変の影響、歴史の修正力プラス歴史改変そのものがすでに歴史に織り込み済みっていう複合にして複雑にしようとした結果、結局どっちつかずになったと思う。いっそ片方に絞って単純な話にすれば、続き、修正力解釈を用いているけど、その修正力の起点が現代サイドの歴史再改変だから、結局タイムパラドックスが解消されていない。現代サイドが改変への許容限界が不明瞭だから、事件が解決したのか否かっていうのもよくわからない。はい、俺はストーリー重視派ではなくシチュエーション重視派だから、別にいいと言えばいいのだけど、前者にとってはモヤモヤした感情が残りそう、
うん、
修正力が働いたと思われる割には出迎えるシーンがある、
うん、
過去から帰ってくる人たちを未来で出迎えてるっていうシーンね、うん、ありましたね、はい、うん、結局歴史治ってないんじゃな気もするし、現代のその時刻に時間跳躍が起こるということを あらかじめ察知してても戻ってくるかどうかよくわからない主人公を大規模に出迎えるっていうのが謎。制作陣はあえて説明せずにではなくて、単にあまり深く考えずにやっちまったんだよな。ちゃんまさんが君の名は会で言っていたように、時間ものは手軽に取り入れられる反面、整合性の確保は難しいに見事にはまってしまったように思える。長々と TL 選挙失礼しましたということをツイッターでいただきましたね、はい、
多分なんですけど、
はい、はい
はい、考えてると思います。
考えた上でですか。
ええ、
あそうすると、
で重症なんです。
立ち悪いですね。
あの、
はい、
この福井康俊さんとか入ってるんだよね、確かね。
あの原作はそうですよ。
福井さんに何か物を言うつもりは全くないんですけど、はい、もともと出発点の時代から A 地点飛ぶとするじゃないですか。
はいはい、
A 地点から B 地点飛ぶとするじゃないですか、はい、で B 地点で何かあったことによって A 地点の現代が変わると。
はいはい、
で帰ってきてよめでたしめでたしにしなきゃいけないんですけど、B 地点で何かをすることによって、
はいはい、
A がちゃんと変わらないから、
うん、
A の設定をいじるんですよ。
もともとの、ね、はい、
それをやった瞬間に、うん、あのベトナム戦争です。
どうですかベトナム戦
争。もう泥沼化します。
あ、
経験上あるんですけど、もう引き返せなくなるんです、
はいはい、タイムスリップものとしてね、はい、
で B でいろいろやったけど、これ結局 A とさ矛盾しちゃわないって言って、そもそもの A を変えた瞬間にもうダメなんです。
ああ、それを やっちゃいけないことなんですね。
やって、多分それをねやっちゃったんですよ。これ
やっちゃってますか。
そうするともうねわけわかんなくなる。それすると一回ねリセットしないとダメなんです。
うん、
でも治んないたらもう治んないっていう風にして、
はい、
もうやんないか雰囲気ものにするかのどっちかなんです。うんうん、
それで考えるとバブルエゴって A 地点変えちゃってるじゃないですか。
うん、
でもちゃんと丸く収まって面白く仕上がってるっていうのすごくないですか。
A 地点が変わったことが、はい、で多分ね、うん、いや厳密に言っちゃうといろいろと統合取れてないところあるんだけど、
うん、それはもう
それをね多分雰囲気でごまかしてんだよね、
はい、あー逆にね、
うん、それこそだからすごいいいタイムトラベルものだと思いますよ。
ギャグにしちゃってるってことです
か。ギャグにしちゃってるし、うん、A が統合取れてないことに対してあんまり気にしないようにしてるもん。
うん、そうですね、
うん、
あ、じゃあギャグにするのが正解っていう
このノリだと多分乗り切れるんだよ。だからバックトゥーザフューチャーも面白いのは、
はいはいはい、
言い出したらキリがない。ちょっとギャグ要素入ってるじゃん。
そうですね、
だからだと思うよ、
うん、
シリアスな話になればなるほど、はい、ギャグでごまかせないから。
そうですよね。だから最後に、過去から戻ってくる江口洋介たちを自衛隊員たちが笑顔で出迎えてるシーンがすげえギャグに思いましたね、うん、ニコニコしながらこう敬礼してるっていうところ。
だからギャグなんだ
よ。あ、ギャグですね。
ギャグ映画なんだよ。
だからちょっとね、これ1549とバブレー5、はい、合わせて見ていただけるといろいろとタイムスリップものとしてですね、いろいろと面白いのかなとは思いますけど、面白いっていうか、あのバブルエゴーの面白さが際立つと思います。
そうですね、
うん、はい、1549ね、あのヤフー映画ランキ映画評価 1.7 ですからね。
なかなか 1.7 取れないよね。取ろうと思って取れないよ 1.7。
いやというわけで、一度見てみる価値はないとは言い切れないのではないか。まあね、ちょっとね、どうしても時間、あの人生の時間を無駄にしたくないという方は強要しませんけども、はい、な感じで、あの今回の、ね、やつを見ていただく、次に借りていただくのもいいかなと思います。はい、と、はい、わけで、お便りの宛先は、
はい、matsu@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッター等もやってますんでね、
はい
はい、番組ブログ等もありますんで、
はい、
はい、見ていただければと思います。あとあれですよ、レビュー書いてほしいですね。
え、なんのデビル？
あ、レビュー、
レビュー、あ、レビューね、iTunes の、
iTunes の
なんかね、すげえこれ触れにくくなってるよ、iTunes。
あ、そうなんですか。
うん、仕様が変わって。
あ、仕様変わったんですか。
うん、
へえ、
なんか、うん、
いい、
すげえやりづらくなってるから、
はい、
皆さん頑張ってください。なんかもう教えれるレベルじゃない。
すみません、
努力でなんとかそこのページにたどり着く。
なんだろう、ポッドキャストを聞く機能でどっかにあのレビューっていうところがあるので、そこをなんかね、星をつけていただけると嬉しい。
なんかすごい大変だった。5分ぐらいかかった、カチカチ。
あ、なんか見れるやつ見れないやつありますもんね。
心が折れかけたもん。
あ、ランキングとかで探してもらうといけるのかな。はい、
うん、
ちょっとよくわかんないです
けど、よくわかんない、よくわかんない、はい、なんかとにかく大変だった。
ランキングで結構上の方にいる時もあれば、結構下の方の時もあるんですけど。
なんの話、レビューを書いてもらうってことじゃないの。
レビュー書いてくれると嬉しいですね。
だ、それはだから iTunes から行かないとダメなんだ。
iTunes、 はい、あ、でもあのこランキングのページから探し出していくとレビューっていうのがあります。はい、
なんて、まあ、よくわかんない、よくわかんない、
よくわかんないですけど、
よくわかんない、
レビュー書くっていうところにたどり着ける方法
がありますので、それは、はい、じゃあそれはレビューにはたどり着けるけど、そこでは書けないんだって。
あ、そうなんですか。
うん、だからややこしいのよ。
へぇ、
iTunes のページからそっちに行かないといけないけど、はい、そこにたどり着けないんです。
はい、だそうです。すいません、
ジョブちゃんお願いします。
ジョブス、
ジョブちゃん、いい感じにやってもらっていいですか。
死因に口なしですね。はい、というわけで、またね、あのお便り等々いただけるとご紹介させていきますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、次回、
はい、
116回目のテーマですけれども、
はい、俺たちの無限の住人、
出た、無限の住人、はい、はい、をやらせていただきますので、はい、そちらもお楽しみに、
はい、
ということで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりな一致でお送りいたしました、東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。
はい。